closer.
いや
ー第3部まで来ちゃった、俺。
まあ、クライマックスですわ。
うん、まあ、風立ちぬの話を。
風立ちぬって話だって、視聴者的には。
結局な。
うん、風立ちぬの話をもうしたいよ、もう。
どっちさ、パシフィックと、うん、ワールド・ウォー・ゼットはもういいか。
ワールド・ウォー・ゼットは、まあ、
見た人は、
はい。
見てないか。
で、一言で。
うん。
面白い。
面白くない。
俺はじゃあ 年始に喋らん2014年に、
ね、あれ三部作まである、うん、
見とこから俺らも
俺も見とこ
新しい確かに新しい、
うん、あそう、うん、
もったいないねのねもったいない
じゃあ次行くじゃあ次じゃあ
パシフィックリムは
見た
いやさっきかえどうすんのどっちにすんの風立ちぬ
パシフィックリムでしょ風立ちぬの方が絶対長くなる
そうだよもう終わるだもん
絶対長くなる
そうか、パシフィックリムはさ、もうあの日本
愛に祭り祭り祭りあんなもの
そう、
もうまあなんか、うん、映画館出た時に、うん、めっちゃ疲れたけどなあんな疲れる映画もなかなかないっていう感じやけど
菊池凛子ってなんどうなの
だからそこ唯一残念なんが
そこいやあんな、うん、俺そこに対して言わせてもらうけど
どうぞ言ってくれ
あの
それは日本人のレベルの低さに、
うん、俺らがレベルが低いから
そうど
ういうこと
英語を喋れる日本人がおらんへんねん英語をハリウッドの映画レベルで、うん、英語喋れる日本人の俳優さんがおらへんねん、
うんうんうん、それが理由
そう
リンコしかいない
リンコしかおらへんマジでで
もリンコの日本語パートの演技のひどさ
あれはわざとって
絶対
わざとなんや
絶対
わざとこれ
わざとか
先生
先生
先生はいそうなんです
いや本当にそうやん
あれ
日本人は英語教育されてないから
あれじゃあそっか
でもさでもね、うん、なんかハリウッドの人たち的には、うん、その日本人のそういうキャラクターを誰にしようかってなった時に菊池凛子とかって
斉藤由貴ってなってもどんな英語喋れんのみたいな、うん、
すげえいいよねっていう評価なのかな
まだマシっていう評価でしょ
まだマシなのかなあれさなんかベストではない、
うん、じゃあでもルーシー・リューでいいわも
ういやほんまそんなレベル
随所にさ
ルーシー・リューだとちょっと
日本語入れたりするじゃん
入れる、
うん、あれ入れなくていいなと思ってん
いや入れなくてもいいけどそれはギレルム・デルトロが入れたいんだ、まあ、
そうやと
多分そうやと思うけど、うん
あれ誰だったらよかったでも英語が喋れたとしたら
英語が喋れたとしたら
いやうん歌が光るじゃない
英語喋れる
演技は分から
ない演技は分からないけど歌が光るが出た
あれ何歳ぐらいの設定やったんやろ
いや30歳ぐらいじゃない、うん
じゃあ俺
かいやもっと若いんちゃう
25ぐらいじゃん
もっと
でもギレルモデルトロの
思い描く
感じからしたら20代やと思うて多分、
ま、
うん
いや誰だったらいいっていうか
アクションもあるしな
そうやね、うん、
あの
中国みたいなやつね、
うん、あ俺さ、うん、あれ中国人のさ3兄弟のアクションもちょっと見たかった
っていうかはうち、まあ、あのイエーガーもさ、うん中国とロシアのやつもっと見たかった
よね。ロシアのあの二人最強にかっこよかったよな。そうそうそうセリフなかったけど。
シェルのアルファみたいな。
あそこなんかも見たかったね。
あとすごいさ、あの中国三兄弟のさ、うん、必殺技超日本語の字幕。
扇風機
やった。悪意やったよなあれ。あ絶対あんなんじゃないと思うねんけど。
あれ英語でなんなんやろな。
あれ見たかった。
あれはそうなんだね。
スピニングバード
キック的なやつやろ。
ただあの今なんか
すげえこの手が3つあんのに。
話し合いでさ、ね、
そうそうそう
あんま出たかった。
話し合いであんパシフィックリムあんまってっぽい風に感じるかもしれんけど基本的には 見るべき映画やろ
いや最高、
うん、あれは最高
最強や
それはちょっと入っとかんと
今のうちに見ないと、うん、もう本当に後悔するかも
いやもうあんなね
最高、うん、そうだってシュガーラストと同じでさなんかお互いの相乗日本とアメリカ文化のさ、うんうん、お互いのリスペクトがあって生まれるこの多幸感
まあね、うん
こんな幸せな、
う
ん、
あれ
でもな日本っていうのは俺あんまりもう言いたくないぐらいにハリウッドやなと思ったけどね
うん、
うん、もう日本とかもう相手に死んでいいわと思うもう引け目に思うぐらい
むしろだからやっぱハリウッドゴジラっぽいっつうか
そうそうそう
まあね
なんかあの グエムルが出た時に、うん、あの発注昼間に怪獣をやるのがすごいっていう評があってさ、うんうん、で今回全部さ戦闘シーンが全部やっぱ夜やったやん、
うん、で夜や
しかもほぼ海
海やな、
うん、だ 陸戦の方がやっぱ上がるっつうかさやっぱり、うん、も建物は壊れてほしいし、うん、こっちとしては陸
戦の船もタンカーをさ持ってるいやもう上がって上がって
え俺あれ爆笑したけど、ね、お前もともと鉄金属やん、ね、握力とか関係ないやん
いや関係ない
トラックの方が硬い
いやおもろいや
おもろいおもろいのはいいんやけどさ、
う
ん、
そういう
遊びで、うん、ただ俺はな CG 好きやから、うん、自分でも作ってるし、うん、CG を、うん、思うのは、うん、あんな映像見れへん、
うんうん、
っていう単にもう CG のすごさすご、
うん、
あれやっぱなっ、ね、俺な最近 FF の最新作みたいなを、
うん、
ゲームの
ファイナルファンタジー、
うんうん、ファイナルファンタジーの最新作みたいなやつのトレーラーみたいなビデオを見てんけど、うん、結構パシフィックリムみたいな世界観、ね、言ったらバハムートみたいなのが出てきて、うん、うわーとかっつって、うん、でもやっぱかかってる予算がさ100分の1ぐらいやんか、ねね、200億と2億みたいな、うん、ってなったらもう肌の質感一つとっても、
うん
うん、もうくっきり違うし、うんってなったらさやっぱあの映像、
うん、
言ったら単純な映画やんロボットが怪獣を叩く
シンプル、
うん、戦うみたいな映画やんか、うん、単なる、
うん、
で話とかって別に面白いとかないやん
ないなむしろまあ
別に面白くないもう怪獣が、うん、じゃロボットが地球
そう、ねうん、
もうどうでもいいやん、
うん、
でもやっぱりあの映像って200億かけな作られへんってなったらもう見なあかんねんって、
うん、
あれはほんま大画面で見るべき映画ね、うん、あれこそ
とあれじゃあ逆にブルーレイとかと、
うん、
えみんなが言うほどみたいな感じになりそうなタイプやんな、
うん
うん、
慣れちゃう？
ん？
慣れちゃう？
サイズ感
っていうか、うん、サイズ感
っていうかもう画素数っていうかさ、うん、昔のだってもう家に置いてあるテレビなんかもうしょぼいやん、うん、
あとあの画素数で見る芦田愛菜も、まあ、なかなかの作
品芦田愛菜めっちゃいい子
めっちゃ良かった、うん、
よかった
ただ俺
天才
超意外だけど
日本にも出た
ただ泣き叫ぶだけっていうのは超意外だったけどあれ実際怪獣やろあれ日本人は全員怪獣やと見てみるべきやであれはハリウッドにあの都市であの物おじないの顔の作り方とか全く日本と同じ感じで泣いてるけど表情崩れてるけど可愛いみたいなのをやりながらギャーギャー言いながら走り回るってのは完全に怪獣やろあれ
演技ちゃんとしてるもんな
完璧すぎるやろあれ
ちょっとねすごいよね
ハート強すぎるやろ
いやすごい
ねパシフィックリムは本当に、
うん、
なんか俺逆に、うん、なんか日本の影響がすごいあるとかさ、
うん、
っていうことで、うん、マイナスになってるぐらい、
あ、はいはい、
もうむしろ200億とかの方がいいと、
うん、
って言った方がいいぐらい、
うん、
なんていうの、日本がファイナルファンタジーとかって日本を代表するゲームやん、
結構
ができてないことを、
うん、
パシフィックリムのギレルモ、ね、メキシコ人がさアメリカで本気であれ当たらんかったら干されるっていう話やんか、うん、
あいや確かにだから
映画撮られへんくなるってこと、
日本人は結局だから何にもしてないのに過去のやつで
そうそうそう
をなんかこういい風に言われたらそれでわーってなってるだけで、うん、で実際国内で作ってる映画を今を見てないノスタルジーに乗っかったようなやつばっか作ってて、う
ん、ガチャマンね、
そらそのうち、うん、
ガチャマンとかさ、
そらそのうち見放されんでっていうさ、
いやいやすごいね、ガチャマンあのタイミングで出す、
だからさ、
わけがわからへんよね
大丈夫大丈夫か
でさ、その見たらガンダムと、
うん、
鉄人28号の2つやと思うんやけど、
マジンガー Z、
あマジンガー Z、
ガチェンガチャンみたいな、いやエヴァも相対
的に、ああ、はい、だからさ、
みたいな、
あのエンドロールでさ、
うん、
すごいめっちゃ明快な、なんかガーンってなって エイリンって出るやつ出たやん、うん、もうなんかエンドロールであの日本語日本オマージュみたいなドーンって出された瞬間に逆にこれはもう日本オマージュのエンディングみたいな感じを突きつけられた感じがしたっていうか、うん、もうこれで終わりですよみたいな。
そうやな、
うん、
あ、 いやあるある、
うん、もうこっから先ソースないからみたいな、
う
ん、あなたたち
もう頑張れよお前らはまた新しいの作らな
きゃ、うん、そうだからパシフィックリムとシュガーラッシュをアメリカがやったことで、うん、もう日本のソース良き時代の日本人が作ってきた良きもののソースは
も
う完全に吸い尽くされたっていう感じがしたしそこの続きを出せてないっていうこの現状っていうものをもう少しちょっとちゃんと考えないとやっぱりダメですよこれ。
いやでもなその考える面でさ、うん、アメリカ人あその前に先に日本人の話したらさ、
うん、
まあ早尾とか風立ちぬあるやん、
うん
うん、ちょっと前もポニョとかさ、
うんうんうん、
問題作あるやん、
うん、
で今回のパシフィックリムでもさ、
うん、
まあ例えば横山三つ
出る
とかさ、
うん、
あと誰やったっけ富野さんとかさ、
うん、
全員戦争経験者やん、
うんうん、
ならさ、
うん、
やっぱ戦争経験してるやつってアメリカ人で常に戦争してるから、
うん、
頭が常に狂ってんねん、
うんうんうん、
もう平穏じゃないっていうか、
うんうん、
戦闘体制、
うんうん、
オリバーストーン、
うん、まあ韓国もある意味そうやもん、
ね、韓国は徴兵制があるし、うん、
戦争状態から休戦状態から、
うんうん、休戦やもんな、
うん
っていう意味においてもやっぱ戦争を経験してるやつら、うん、早尾とか富野地域とかさ、うん、あのジジイらは、
うん、
やっぱ脳が一回半、うん、もう360度変わってるの今みたいな、
うんうんうん、
あすごいなって思うねんなやっぱ、うん、でアメリカ人とかって、うん、そういうところの日本を見て、
うん、
すっげえって感動してピクサー作ったり、うんパシフィックリム作ったりしてるのかなと思ったら、うん、なんかでなまた全然話変わんねんけど、
うん、
最近ジャクサに見学に行ってんやん、
はいはいはいはい、
平野さんも一緒に行ったんやけど、
うんうん、まあ行かれへんかったの俺、うん、
なんか日本背負ってるんやんかすごい
ジャクサは、
うんうん、めっちゃ賢いやつらが、
うん、
もう賢くないと入られへんしまず、
うん、
でその人らがすっごいもうその頭脳を持って、
うん、
うわーってやって、
うん、
今日なんか失敗しちゃったけど、
うん、
打ち上げ、
うん、
イプシロンロケット、
ね、
たまたま、
うん、
最先端やってる世界
が、うん、
だから失敗してんやんかこう全自動でやってる、
うん、
あれイプシロンに計算させてんねやんか、
うん、
ほぼ全てを、
うん、
だからこ日本ちゃう人間たちは何もやってないみたいな、
うん、
だから失敗してもうたんやけど新しいことやってるけどなんかそういうこと考えたらさなんか映画でさ、うん、俺がに、うん、見た日本映画って与之助で超解雇やん、
うん、
とかあと何風立ちぬももう一回戦争時代の話やろ変態仮面も20年前のよ、
うん、
やべえと思って
完全にやばいよね、
うん、
本当になんか戦争経験した頭が一周回った気違い
うん、
しか新しいもん作れてないんじゃないかと思ってい
や でもねなんか一個難しいのがさ、
うん、
でもさそのまあ片やその JAXA とかでさ最先端のことをしてる日本人っていうのは絶対的にいるしんやけど、
うん、
本来フィクションっていうのはさその先みたいなのをさこう別にさはっきり言って設定のさ、
うん、
あのなんていうのリアリティとかを無視してもさアホみたいな夢みたいなやつとかをやってでもしかしたらそれが次の何かのビジョンを見せるかもしれへんみたいないわゆるまあまあアート
っ
つったらあれやけど
いやほんまアートやと思う
そういうのをさ別にやってもいいんやけど逆にこうハリウッドとかそれこそ韓国映画の流星によってさやっぱりこう例えば一個の武器一つ取ってもマニアが納得するようなちゃんとしたこう設定のもとに、
うん、
でまあ攻撃動態なんか完全にそうなってるらしいんやけ どその今の武器が数十年後進化したらこうなるであろうみたいな形になってたりとかして、うん、そういういわゆるまあ一般人には出にくいテーマにはほとんど関係ないねんけどあの作品世界を豊かにするためのディテールみたいなところを重視するような目線みたいなのがあってさ、うんうん、 だからそこばか考えてるとあまりにもバカみたいな映画って誰も撮ろうとせえへんくなるっていうのもちょっと同時に問題かなっつうか、うんうん、だからやっぱ大林のさ
無邪気だ、ね、
あの感じとかさ
でもその大林の一個も戦争じゃないの、
一瞬狂ってるから出せるってことだよね。
だからその
それでもさ、なんかさ俺らのコンプレックスってことでしょそれ。
いやそれじゃなくて
経験してないことを理由にするっていうさ。
いやでもこうパターンとしてあるやん、韓国人とかアメリカ人とかって、うん、韓国映画とアメリカ映画しか出てなくない、今。
まあね、
出てないね、うん、
ってなったらその共通点が 見受けられるかなっていう。
今年日本
だってでも与之助、
与之助ぐらいか、まあ、なんかわーってなった。
ギリ変態仮面
ギリでしょ。
でも20年前や
ん、
どっち
も、ね、ギリアウトでしょ。今ネタの向き合いがあって今やっぱそのテレビ局とタイアップした映画が多いじゃないですか、
うん。
で割と俺ね、あの鈴木先生とか、
あ見てないな、
あと多く男女逆転多く、
坂井正人、
そうそうとかね。
いやでも どっちにしたかって状況は芳しくないと思う。だからなんか、まあね、例えばさ蔦屋とか行ってもさ、うん、あこんな映画やってたんやみたいなさ、
うん、
なんかさあの映画情報として知るんじゃなくて DVD レンタル情報として知ってしまうみたいな感じ。
2,3歩出遅れてるもんな、
うん、そうそう。日本人ですら日本の映画をこうそういう意識でしか見れてないっていう状況では
やっぱり、うん、でしか知らんってやばいよ、
ね、やばいやばい
あのなんとかし竹吉みたいなさ、竹吉問題あったやん。
何竹吉
問題、
うん、あの図書館がさ伝えに乗ってられて、うん、図書館と CCC、うん、カルチャーコンビニエンスクラブ社、
うんうんうんうん、
がプロデュースすんのよ、
うん、
してんの今、うん、もう実際に運営されてんねんけど、うん、図書館がな、うん、長崎県かどっかの武雄市っていうところの図書館、うん、なんとか市の図書館を蔦屋、うん、のカルチャー CCC 社がやってて、
うんうん、
ほんならな図書館のスペースすごい綺麗におしゃれになってんねんけど、うん、ブワーってなってて、
うん
うん、3段ぐらいになってんねん、ほんなら、うん子供の本とかも3段目にあって、うん、はしご登らない見られへんその代わり、うん、CCC 社がやってる TSUTAYA、うん、のコーナーとか、うん、あのコーヒーのお店
ス
タバとかが、
うん、の
スペースパーンってあんねん、
うん、
なんかそれは全部
大会のスタみたいにな
ってる、そう平面平置き、
はい、
パーンってなってて、うん、でも子供が見たい本とかは3段目にあってはしご登らない見られへんから、
うん、
子供見られへんや
ん、うん
みたいなことになってて、
うんうんうん、それが竹押し問題、
竹押し問題で本当に実際にリアルに社会問題になって、うん、ちょっとアメリカの民営化何でも民営化しろやみたいな問題になってんで、うん、
あ
日本も徐々に入ってきてるの、はい、田舎の方から、
うん、あそれはもう今回の TPP でもより加速化されるやろうな、う
んね、結構日本の映画って与之助しか出てない、
図書館戦争ね、
いやなんか映画ほんまなんか映画だけ見てると、うん、日本って
分かりやすい、
日本って殺されんちゃうかなって思うっつうか、うんうん、言い破られるっつうか、
ほんとないな、うん、
だから俺あの村上隆とかがさ、うん、必死になって日本の文化とか言ってるやん、
うんうん、
その昔のアニメとかを自分の絵にしようとしてる、う
ん、あれも
あれすっげえいいなって俺は思う
ね。めめめ見た、めめめ
いいけどそうやねそういうことするから、
めめめって去年
今年今年もう大問題になって
る、あそう、
いや
俺と野村君の中ではもう今年絶対的ワーストっていう、
あそう、
マストで見なきゃいけない映画
だってあれ実写やろ、
うん、いやだからでも、まあ、ある意味じゃあそれはやっぱあくまでも村上隆は個人の作家っていう意味ではリスペクトできるけどな、
うん、
だからそういうさっき翔太君が言ったみたいなポジションでそういう活動をしながらあんなダサ子を出せるっていうのはある意味宮崎駿っぽい、
そうなんだよ、
なるほど、
だから風立ちぬを踏まえてもう一回めめめを考えるとちょっと変わってくるかもしれない、
いや変わらない
なんでガッチャマンとかがあるわけじゃん、
いやでもあくまでもやっぱり
映画として、
いや これはさ全体を見てどう感じるかっていうのと、うん、作家個人自分作家個人としてどう感じるかっていうのを明確に分けなあかんし、うん、自分作家個人としてどう感じるかを積み重ねないとやっぱりそこの打開策は絶対出えへんからさ。でも全体を見たら、うん、やっぱ日本に映画っていうか世界の映画をと日本の映画を一緒に見てると、うん、日本は本当に相当やばいっていう感じは、う
ん、だって全然面白くないもん、
ね、うん、本当に思うけど
端的に面白くないっていうか、う
ん、世界に持ってく持っててコンペに出すやつがクソだからさ、
う
ん
う
ん、
いやじゃあそこでもう
俺も立てたとか
時間もあれなんでちょっと風立ちぬですよ。
風立ちぬはだ
風
風
風はいはい、
風立ちぬの話しようよもうそろそろ
いやまだできないなもうあと3回くらい見ないと。
いや
うっさ俺
はさもう一回見たいんだよ。
でもねなんか俺は
結構結論出てるけどね、
うん、俺もあの、うん、割とあの親切な映画やと思った、うん、なんか風立ちぬ
どういうあれで
なんかあの大事なテーマというか、うん、この映画が語りたいことみたいなの のほとんどをセリフで言わしてる。
いやそれはわかるな、
うん、でアニメーションはもう本当になんていうかこう快感っていうか感情エモーショナルな部分は全部アニメーションに与えてて大事なところをセリフで言わしてるっていうもうほんまになんか子供のアニメぐらいの分かりやすさで作ってると僕は感じたよ、うん、でもまあその全部セリフは全部ヒントでしかなくて、うんうん、で最終的にどうなるかみたいなところは言ってないんやけどしまあ全体のその展開からしたらそのまあまあ言ったらまあそんなにエンターテインメント映画ではないのは、
ね、
まあね。
だから俺あの見た時にそのまあ最近の宮崎駿さんの映画と比べたら面白いと思ってんけどそんなにと思ったの。そのみんな周りがさ、
あ、いやあれは
評価の仕方がすごいやん、うん、もう最高傑作だな。
去年の俺の霧島現象やなそれ俺も去年そう俺は去年霧島に対してそう思ってたもん。
ああ、
うん、そこまで賛否両論。
いやほんで俺ね主人公がもう無敵に思えて何でも綺麗です。その葛藤がさ、
いやあいつは無敵じゃなくて、うん、単にどうしようもなくどうしようもないやつやねんあいつは。
ある意味やろ。
ものすごいひどいやつですよ。
いやそれは分かってるよな、うん、それ俺は、うん、俺思ったのは駿が、うん、はいはいお前は天才やと、
うんうんうん、
もう天才がどうしようもなく不器用にしか生きられへんっていうのはもう分かったって言ってるか、もう風立ちぬで言わんでも分かってる
みたいな、ね、自分語りの映画。
そうだね、俺はそれが、うんうん、あの風立ちぬでわざわざ説明的に言わんでも分かるみたいな。骨とか、
うん、
なんなら、うん、あのルパンの、
うん、
カリオストロの城見たら、うん、お前がどういう人間か分かるっていうようなところをわざわざ説明的になんか結構ヒロイックに書いてんじゃないかなみたいな。
でもねあれそれをやりたい気持ちも分かる。だから今まで
いややってきてね早尾は素直に。
いやそこを読めてる人はいいと思うんだよ。
早尾は
一般
で見たら分かるよ。
いやでもあれ一般に分かんないでしょ風立ちぬの。
いやいや風立ちぬあれは分かる分かる分かる分かる絶対
分かる。いや分かんないで一般の人は分かんないであの凄さっていうかあの変さっていうか。
ポニョを見て なんかあの天才だって思えるやつってやっぱり変なやつだよ。そういう風に見てる人間そうなんかな。
いやだからなんかほんまに直後に、うん、あの
ようやくそれがそうあの、うん、普通に言ったっていう、うん、
そうそう
わけじゃん。風たちの一般的にも分かる
よ、ね、多分フラストレーションは絶対あったんやと思うで、
うん、
だからそれを初めて素直に出したっていうものやと思う。
あとね俺が思ったのはその早尾のことを思ってやらないとこの映画見れないのかなって思
う。そうそうそう、うん、それは絶対そう。
それが俺は嫌や。
いや俺も嫌や嫌やった初め。
でも俺はもうこれはだから俺はだからそのもうあのなんか寿司田君っていうやつとツイッターでやり取りした時に書いたけどなんかこれ100年後だ宮崎駿っていうのを全くもう全然どんな人だったかもう完全に忘れ去られて作品だけ残ってる状態でこれが最高傑作では絶対ないと思うのよ。
まあそうやなトトロとか来るよ
の方が絶対来ると思うのよ。だってそれはいわゆる物語が語ってるものそうで
作品の中
でな。そうそうそうそう。でも 今俺らが宮崎駿っていうおっさんと同時代同じ空気を吸ってて見た時見るっていう時に宮崎駿っていうもうほんまモンスターみたいな人がこれを出してほら見ろっつって出したっていうこと自体にすごいやっぱりそれはやっぱ宮崎っていうかスタジオジブリをこう経験子供の頃が経験してきた自分っていうのと重ね合わせてやっぱどうしようもなくやっぱ感動するんですよ、うん、
いやでもそれこそでも早尾のことを思んばからないと感動できない
ってことそういうことそういうこと
そうそうそう
それ思んばかんない今そのファンはいないわけじゃん
まあ
すでに、うん、日本人に日本人として、
うんうん、そうそうそうそう
だ
うん、だからマイケル・ジャクソンですよだから、
うん、あほんまや
そうそうそうだからマイケル・ジャクソンがどういう人かを知らない人はいない それを前提にしてこれを出すってい
うだから死んだ後にえらい裁判をいろいろ
じゃあほんでさじゃあそのエンターテインメント性というか別にこれもはやエンターテインメントよりかはもう少し俺はグッと
させるのがあったけどいやもう素敵なもんやと思ってであの松山さんの映画評論を聞いたらだこれ今までね正直、うんまあ、そのポニョとかあんま引っかからんかった
の、うん、なんか俺ポニョめっちゃ大好き
俺はあれやったの、うん、なんかその単、うん、あの一つの作品として面白いかってなると俺何も思わなくて、うんうん、
でも、ね、
でそれで今回その風立ちぬは評価はすごいあると、うんうん、でも本来なら気にせへんねんけど妙に気になって、うんほんでなんかその風立ちぬをさすごい褒めてる人にどこが良かったっていうのすごい聞き回ったの、うんうんうん、ほんでやっぱ町山さんの評論がすごいあなるほどなと思って、
ね、一つ
あれね素晴らしいよねあの
評論どういう評論
ほうほうほうい
やとりあえずだから画面に書かれてるものが全てだからそっからちゃんと読みなさいっていうところ
いやでもそうやなんやけど今回の風立ちぬは、う
ん、それにしては分かりやすいやろそれだけで読んだら、
うん、すごいあのうまかったのは、うん、一応日本の史実に沿ってるっていうところが、うん、結構重要かなと思ってて
史実に沿ってない
沿ってないよあれ
沿ってないけどでも基本的に、うんあの関東大震災があって、うん、あの大戦に行ってでゼロ戦を作ってでゼロ戦というのが優秀すぎたがあまり日本は戦争を長引かせてしまってそれによって原爆を落とされて日本は負けるってそんでもないことになるっていう基本的にはそれだけ、うん、日本それだけ知識として入ってみたら、うん、あのやっぱりそのまあ2時間の映画の中でさ、うん風立ちぬっていうのはその戦争の時代を書いてるにもかかわらずそういう悲惨な描写は一切入ってないわけやんかで僕はだから そこであのライフオーパイをすごい思い出したわけですよ
じゃあな、
うん、
ライフオーパイ確かに思い出せる
そうだから要はライフオーパイっていう映画っていうのはもうほんまネタバラシするけど、うん、ライフオーパイもネタバラシせずに見てほしいからもう見てない人はもう切ってほしいですけど
切ろ
ライフオーパイっていうのはものすごいファンタジックなアニメーションで、
うん、
虎と自分が漂流したっていう話になってんねんけど最後の独白で、
うん
それやと誰も信じひんかったからもう一個の話をしたって言って、うんうんうん、見た
見てない
あそっか
もう一個の話をした
これごめん言っちゃうけど、うん、そのもう一個の話っていうのがものすごい悲惨な現実
辛い話
で虎は自分だったみたいな、うんうん、そういう比喩全ては比喩でできているっていう、う
ん、物語っていうかストーリーっていうか
うんそうそうそう、うん、でどっちを信じるあなたはそうそうそうみたいな感じで終わんねんけど
だから本当にすごいよな、
うん、だからその風立ちぬもその戦争がどんどん悲惨になっていくにもかかわらずそれを一切見せずに、うん、でそこも結構分かりやすくてあのヒロインがセリフであの病院に戻る時に一人で、うんうん、あの時もあの試験飛行を見に行ってる旦那も相当ひどいんやけどあのそのなんていうの好きな人に綺麗なところだけ見せたかったのねっていうのがもうそれの全てやねんもうあの映画の要はだからもう綺麗なところだけ見せてる映画やねんあれは完全に
だから美しい人間の美しい物語やん
そうで 裏側でどんだけ悲惨なことがさ起きてるかっていうのはさ、うん、日本人やったら知ってるっていう前提
な、ね、知ってるけど、その宮崎駿とか堀越なんとかさんみたいな感じの人からしたら、うん、天才みたいな、
うん、
恵まれた人からしたらそんなのは見なくていいんじゃねえのみたいな、
うん、てかあんまり興味がない、
う
ん、
俺は知らねえよ、
うんうん、だからあの影たちのは基本的に主観視点やからさ、
うん、駿さんの視点
なんかね、そう俺あの今回その町山さんの評論聞いた時にちょっと宮崎駿の映画の楽しみ方が分かってしまった、分かったというか、なんか今までその一つの作品でなんか評価してたんやけど、なんかなんやろな、そう超個人的なあの作品作ってあるやん、
だから今回さ初めてだからその完全にさ、例えば魔女の宅急便とかナウシカとかラピュタみたいに自分の世界、作品世界で世界観をまず提示して、こういう世界です、そしてこういう少女がいますみたいなことを語らなくていいわけやん。それはだから日本に過去あったものを下敷きにしてるから。
ああ。
それは多分すごい、今回やりたかったことの大事なことの一つだと思うんだから。もう一から喋るんじゃなくて、そういう世界、もうそういうどうしようもないディザスターな、もうひどい世界に俺がいたとしたら、俺はこう見えるっていう世界をあれは書いてて、そこには悲惨な世界がないね、
うん、
それってね、なんかまあもちろん客観的に見せられたら、それは宮崎駿あんたひどいっていう人もいるかもしれへんし、けどなんか別にそれは自由やんだって、
うん、
でしかも抑揚ないって言うけど、うん、ちゃんと最初の関東大震災の映像とか、うん、超上がる上がるって言ったらあれやけど、
まあ、
いいタイミングであるの出すしさ、まあ
ねうん、
なんかそういう意味でなんかなんやろ、なんか善とか悪とかじゃないやんあれって、でそこもちゃんと言ってんねん、なんかあの夢の中でさ、うん、飛行機は呪われた夢だっつってさ、
うん、
それはだ例えばアニメにも置き換えられるつか、物を作ることの本質やったら、
うん、
それ自体に善も悪もないと、
うん、
それを使うやつが、うん、悪に使えば悪になるし、善に使えば善になるだけであって、自分は純粋に美しいものを作りたいだけみたいなテーマも言ってるし、だからもうそのセリフで語られるテーマみたいなのを列挙するだけでも、あの映画ってものすごい、なんか何が言いたいかものすごい分かるっていうか、
うんうん、だからね、もう一回見たいんだよちゃんと、
うん、いやなんか
パッと一回見ただけじゃさ、そこまで読めないじゃん、
いや俺だって一回しか見てないんで、
俺も一回しか見てない、
うん、
いやなんか言い知れる何かを感じて涙が出るんだけど、
あ俺1回で
読み取れる人多分少ないよ本当に、
いや俺最初から泣いてたけどね
涙は出んかったけど、
俺も
泣き続けてたけどね、
うっそ、
うん、
なんか俺は否定はないけど、
うん
うん、
単純に宮崎駿がそういう考え方の持ち主っていうのは、
うん、
そもそも知ってるからもう言われんでいいっていうのがあって、
うん、
つまり美しいものが作りたいとか見たいとかっていう人は、う
ん、だから
他を犠牲にしたい見て、犠牲しても構わんみたいなのは、はい、もう俺もそういう考えなん、
ちゃうねちゃうねんって、だからあれは衣装やねんって、
いやああ、
だってな、ゼロ戦っていうのはな、どういう飛行機やったかっていう話やん、言ったらあんなさ、なんか飛行試験場にさ、
うん、
牛と馬で運ぶような10年20年遅れたこの国って、もうセリフにもあったけど、うん、が
イエスとカメね、
初めて言ったら世界一の飛行戦闘機を作ったっていうのがゼロ戦なわけやん、で未だにファンも多いし、
うん
うん、であれのせいで逆に戦争が長引いて、だから高性能すぎたから日本軍はいけんちゃうかみたいな思っちゃったわけやん、
そういう
呪われたやつなわけですよ。でジブリのアニメも自分ら、俺がやってきたアニメ、うん、だからそれこそディズニーに憧れて、
いや手塚治虫が、そこを重ねるっていうのが結構傲慢な気がするんよ、ね、
いや
なんか駿の言ってることが全て傲慢な気がして、
うん、
ああだからお前、だからお前が天才なのは分かったってみたいな意見 気持ちになるの。もうお前が
天才。あれ傲慢でいいんじゃないの。
いやだから傲慢でいいんやったら俺は全然好きじゃないっていうこと。お前が天才なのは分かった、うんうん、それ以上のメッセージは何みたいな、うん、天才は全てを犠牲にしてもいいし、うん、結核の奥さんが寂しがってても無視してもいいし、
いや
っていうのは分かる。俺もそういう意見。俺も俺がやりたいことを奥さんに邪魔されたらうぜえって思う、
うん、
しだからそんなのどうでもいいから。
でもな、でもさらにずるいのが、うん、そういう男がいたみたいな話にして
る、うん、だからそういうのは分かる。とにかくお前がそう考えてるのもお前がそういう人間なのも分かる。俺もそういう人間やって思う。そうだからいちいち言うなみたいな。お前不粋やと思う。
それはだから自分がそういう人間だっていうことを突きつけられてるのを見せられてるわけだよ、
うん、だからいちいち言わんでいいって分か思うねん。
じゃあそれはそういうやつが見た時に、いやだから一緒
だから
分かるように言ってるわけよ。
早尾のプライベート
メッセージ、お前の生きる道は、
うん、
そういうことだぞと、うん、
だから
分かってるか
って言う。分かってるよ、
分かってるよって話じゃん。
いちいち言うなって思うの。お前に言われたくないみたいな。俺は
だけどこれって別にそのものを作ってるっていうことじゃなくて、
うん、
なんだろうな、あれ、あの結局人間の作ってきた文明ってそういう現在を背負ってるっていう話やん。
確かに。
そうそうそうそう。
だから人、あの人は基本的には人間というものが害だっていうさ、
直し人間滅びろよ。
そうやな。
俺だけ姫やもんな。
あるけど人間のその
滅びろ
ということに自分が身を挺してるという人間。だからそこを言って
る、
ね、
分かるんやけど、それやったら俺ポニョみたいにやってほしかった。
じゃポニョがそれをさ最後にこうちょっとこう、う
ん、もう全員死んだ後の世界みたいな。
途中までの あそこまではそれやってたけど、
やり俺だからポニョが映像的にも、
いやでも
メッセージ的にも最強やなと思って。
ポニョはさどこが良かったの。
映像、まず映像、
まあまあ映像はうん、
で次に全員絶対に死んでる、あんなの
死んだ世界にね。
あめっちゃ面白すぎると思って。しかもそれでも宮崎駿の意地が見えてる、なんか、うん、
いやだから、でだからそこはやっぱ映画監督の、
うん、
もう悲しい宿命なんじゃないの、そこは。やっぱりその翔太くんがそんなん言うなみたいなことを言わんと伝わらへんと思っちゃってるわけ。
悲しいメッセージってこと
じゃなくて、もうだからもうジブリでも土台でやるからにはさ、広く一般的に伝えたいって思ってるわけやん。翔太くんみたいに強烈に感じる人もいるかもしれんけど、一回見て全く分からへん人もいるっていう、この世間っていうものに対して
すごいレイヤー構造に作れて、だから表面的に見たらすごい美しいさ、
うん、
恋愛話で、
ね、恋愛話
あのうわーでユーミン流れたら泣くじゃん、絶対
そらにとか、
まあ、第一レイヤーとしてはそ
れ、第一レイヤー、
あれ素晴らしい恋愛が、素晴らしくはないけどな。
いやいやいやいや、まあ、第一レイヤーとしてはそういうい
わゆる
競争がある、
まあ紙飛行機のシーンとか素敵やしな、うん、もう基本的に
生きづらい時代でさ、いつ死んでもおかしくなくてさ、でも
確かに人レイヤー的に見たら結構重層的やな、
すごい重層的だよ、
うん、
めっちゃ何段階もある
めちゃくちゃ、うん、
の中ではあの一番自分に近い部分っていうのを出した
なるほど、ね、
方やし、もしかしたら
まだ読めてないところがある、
まあまあまあ、ね、早尾ぐらいの天才っていうか気違いには至ってないもんな、作ってないし。
そうでしょ、うん、そうなんだよ。だから
いやだから今回の映画はだからそういう意味ではだからあらゆる AI の中でもサービス、う
ん、満点
だよ、ね、満点、
いや満点だよ、これあと何回見るんだろうっていう、
うん、だってさ最初の関東大震災でさ、うん、崩れた東京の奥の水平線が燃えてるとか、うん、完全に巨神兵見えるしさ、
うん、なるほどね。
やっぱ宮崎アニメのアーカイブだけ見ても
そうなんだよ。
そう夢の中でさ、あれ家族だって手を振るところで奥で手を振ってる奥さんとかも完全にまんま言うとだんやったっけ、まんまミートだん、まんま言うとだんの人に見えるような完全になってたりとかさ、
紙飛行機のシーンでトトロのねメイちゃんオマージュみたいな、
うん、ファーストカットだってさ、あれあのハウルの動く城みたいな気持ち悪いブヨブヨしたさ、今日あの大砲から出るとかさ、もう そういうところのサービスももう満点やねん。こんなにない、こんなに今までないでっていうぐらい満点になってて、
それ村上隆の評論聞くと、今度はそれは現代アートの文脈のセオリーに乗っかってて、うん、映画をいかに現代アートにするかという読みではもう読めるみたいなことになってるさ。でもさ、そのそれぞれの人間がその一つの映画に対してそれだけのレイヤーで見れる幅のある映画
で、これはあくまでも宮崎駿っていう存在を認知されてるからこその総じるレイヤーであるっていうことは確実やし、だからそこも含めてやっぱり商業映画監督っていうエンターテインメントを作ってるとこの悲しい差があるやと思うで、それは、うん、あえてもう一度言う必要があったんやと思うで。
あ、
年用がすげえなってやっぱりこれ
続き
年用が
そうなの、
読み切ってるから、このこうなること、あ、こういう風にこの設定をやらせると必ずそういうことが出てくるっていう、
うん、まあ、あとあれやな、やっぱり
あの人
やっぱり改めて五郎の至らなさを感じた、
ね、いやいや至らない
っていうか、俺はだからやっぱり俺は小栗小坂で、うん、ラストでヒロインとヒーローが手を握ってくれたらそれでかなり上がったって何回も言ってるけど、
何回も言って るそれ
今回今回風立ちぬはもうディープキスはするわ、もう病床の嫁と手つないで
タバコ吸うわ
もうセックスもあるわ、もう最高でしょ、もう本当に、うん、
それを踏まえての高畑ですよね。
お、
かごやね、
高畑やな。
だってあの風立ちぬ見に行った時の一番上がったのってさ、うん、ね、
実はそうかも
高
畑、まあ、
あの横辺で流れた時のゾワゾワ感、
うん、
これやばいぞっていう、うん、これやばいの来るぞ
筆みたいなやつで
今年これ来るぞってい
う、うん、
あの感じ、
あれは何月 11月25
とかに発表されたね、
うん、
同時公開してたのがね、
うん、
え、何と
風立ちぬと最
初は、あ、最初はね、
夏、
二階堂さんが、
そうでしょ、
主題歌やから
、
うん、
外せないよ
俺なんかも
二階堂風見、
ね、
主題歌ってなった瞬間のこの感じ、
来た俺も俺もみたいな、
ようやく発表できますみたいな、
ね、俺も雇ってくれやみたいな西武新宿やから結構いけるんじゃない武蔵野関ぐらいじゃねみたいな、
今後の上映される映画について喋る感じ、
そうだね、
え、もう終わり、風立ちぬ
だから俺風立ちぬでな、まあ、言いたかったのが一個あったの、
語れないよあれ、
いや語れないのは分かんないけど、俺同じ日にモンスターズユニバーシー一緒に見て、
ああ、うん、
で同時っていうか、うん、同じ日に2回見てんやん、
うん、
じゃあ1回ずつ見て、
うん、
率直にモンスターズユニバーシティは俺に手を差し伸べてるなって思って、風立ちぬは突き放してると思った、
あ、なるほど、
うんうん、
っていうのは風立ちぬは宮崎駿が天才やから、
うんうん、
天才は天才なりの生き様があるっていう映画やって俺は捉えて、モンスターズユニバーシティはもう出来損ないのやつらしか出てこない、
うんうん、
その代わり CG はもう最強やね、
うん、
もうはっきり言ってパシフィックリムとかレベルでも追いつかへんぐらいもうすっごい世界ができて、
うんうんうん、
もうすごいと思って、で物語は出来損ないな人らがどうやって自分の道を見つけるかっていう話なわけ、
うんうん、
モンスターズインクの大学やつらの大学時代の話やからさ、世の助的に世の助みたいな感じで大学時代やから、
うん、
自分のじゃあ言ったらマイク・ワゾウスキーとかがさ、
うんうんうん、
明らかに自分の才能にないところに憧れてて、
うん、
そこに向かって努力してんね、
うん、
でも全然才能がないね、
うん、
もう絶望的なまでに才能がなくて驚かせる才能とか、
うん、
でじゃあそれに気づいた時どうするっていう話で、
うんうんうん、
それをもう本当にもう子供から大人まで分かるような話にしてたのが、俺同じ日に見た時に宮崎駿のをおもんばからないと理解すらできない映画と、もう俺が見た時のモンスターズユニバーシティって子供がいっぱいいてキャーとかって言ってんねやか、
うん、
かわいそうって言って もう俺その差が激しくてさ、
いや俺はだから、ね、基本的に支持するのはそっちなんだよ、
うん、
だからその宮崎駿さんのように作家性を汲み取った上で見る面白さっていうのは基本的に俺は嫌なの、
うん、
やっぱりその一つの作品単体で勝負してほしい、うん、でもまあ宮崎駿みたいにさああいう大きいジャンルにできたらそうだからありなんだよ。
駿の作品をさ
マイケル・ジャクソンやってだから
マイコーや
そうなんだよ。そうなんだけど
いやそこその時点そこまでエンターテインメントとして高めれてるっていうのは相当すごいことだと思うよ。
すごいすごい。だからすごいんですけど、
だから俺同じ日に見たんやけど、
うん、
これ今の日本とか俺映像作家でさ、まあ似たような業界、俺は一人で向こうは300人とかだから全然違うけど さ見たらなんかすごい似かよった問題点があるんじゃないかなって思って、なんかすごいこうモンスターユニバーシティはさ、例えば脚本とかな数えたらさ脚本スクリーンプレイみたいな、
うん、
十何人お
ん
ね、
うん、
でもあれ早押しとるやろ、
うん、
で言ったら原作は違うけど監督脚本なんとかかんとかって全部早押しさんや、
原作関係ないもんね。
じゃあ言ったら早押しの考えてる意見をみんなが作るっていうこと
で、
ピクサーは、
うん、
面白いっていうかこう何か一つの映画を寄ってたがって、賢い世界中から集まってるようなやつらが寄ってたがって面白くする、
うん、
まあかかってる人も多分10倍ぐらい違うと思うんやけど、10億と100億ぐらい、
作り方は違
う、なんかそこでなんかすごい日本の、しかもこう俺的には受け止め方が早のことをおもんばからなあかんのかなって思ったら、なんかすっごい日本の映像って分かってる感で勝負してるなみたいな、つまり分かってる感が分からないと分からない、理解できないんじゃないかと、
うんうんうん、いやこれは結構
ハイコン
テクスト、
そういやめちゃくちゃそうなんだけど、
結構だからそれは本質的にだからその
それ
ここでだからアートとかを出すのがちょっと、
いやでも
あの単語としてすごい微妙やけど、
俺たちはアートやと思って、
でもアートの方が下だからね多分、
いやもはやな、
もはや売れてるのは売れてる具合は、
売れてるっていうよりも、
うん、
そうだから
今最先端は結局
そう、
あ
そ
こ
だよ、そうだから
アートがいくらそんなフォーマットでそういう風にやってるっていうのが、う
ん、だってさパフォーマンスで考えたらさ、人間個人一人がさ 100% その人だけで表現できるようなダンスみたいなものを、
うん、
で感動できる世界があれば、
うんうん、
それは一番こういい形なわけやねんけど、
美しい姿、
うん、でも本来そうもはやそうではなくなってきてて、いろんな意見があるっていうのを制作者側もいろんな意見で受け答えするっていうさ状況の中で、
うん、
それをどう良しとするかっていうのっていうのは結局そのまああんま言いたかないけど、はい、アートと
安野が言ってたけど、ジブリにいたらあの次の世代育たないっつってたからね、
ああ
だから早尾のイメージを具現できる、その自分の手で描けば描けるんだけど、それをこう触れる人間だけが必要、うんうん、
まあサラリーマン的に
これがだからあの映画の中でさ、ピラミッドのある世界とない世界どっちを選ぶんだっつって躊躇せずにピラミッドのある世界ですっていう、うん、
まあだから
早尾がそういう人間なの分かったからみたいな、
うん、
俺はね、
いやだからさ自分に入っちゃいけないんだよ。
だから一般的
かんやろ。
でもさ、宮崎駿はさ、そこら辺ちゃんと選んでんじゃないの？そのこいつ
は。駿は天才で美しい生き方をしてた人やから、そういう生き方ができんの。他人を犠牲にしたって。
だから違う違う。自分その次の世代を作る人をちゃんと選んで落としてない。あの人。
落としてないよ。
駿はしてない。
駿はしてない。
だから結局自分の次の世代の映画が、うんうん、
全然ないから。
そうなんだよね。
うん、
だってそのなんや。
でそっから出て、
あの映画
に何とかやろう
って天沢君の映画、天沢誠治、
天沢誠治、うん、
あれって
、じゃあ
耳をすばせばの監督はさ、早尾がいびりすぎて死んだわけや、
そうだよ、病気で死んでね、
うん、
近藤気分さんね、
近藤さん、近藤さんは早尾が殺しちゃって本人が言ってるわけやん
か、あまりにも才能はあったんだけど、
うん、
あれがトラウマになってんだよね、
で本人が言ってるわけやん、うん、早尾本人が、まあ、つまり次世代に伝えるとかじゃなくて早尾は自分が美しいという言い方をしたいん。
早尾はジブリをだから別にどうこうしようとは全く覚えてないから、
そうそう、別にそれはそれでいいや、
いいね、
ただ押しつけんなよって思うの。
だからそれを背負えるのは庵野しかいないっていうことでしょ。あれはもう
だって庵野もなんかさ、庵野選ぶ時
ナウシカ2をやるんでしょ、ナウシカ2を、うん、
ね、庵野もさ
川上さんがプロデューサー入ったしカラーの
なあ、あんなやったっけ、2番号ニコ動
やるよな。
細田守監督はどう、うん、
多分世間的には劣化コピーみたいな感じじゃないの。
てか俺細田守はちょっといい、まあ、いいけど、うん、そんなに怪物じゃない、う
ん、いや、なんその俺ちゃんと
それが
読んでへんねんけど、松山さんのツイッターのさ、あれでさ、その
狼子供とね、
あのまあ言ったらその風立ちぬのそういう、うん、あの絡みシーンは
松山さん好きやな
俺好きです明らかなそのまあ言ったら狼子供から、まあ、なんか
影響、うん、っっていうの
っていう影響があるとかっ
てい
う、
いやないでしょ、
別にガチないでしょ、
うん、見てないと
思う、いや
そもそも多分見てさ、まずうわやられた
ら、いやだからどうなんかな、
だって早尾の凄さって、うん、まず最低限映像的な凄さがある、
あるある、
絵の、うん、こうもうペンで描いてる凄さ、うんうん、あれで勝たないとまず早尾に勝たれへん、うん、その上で、うん、やから、うん、って考えたらパシフィックリムとかでしかもう、
まあ、そうや
通用せえへん、
いやそういう意味じゃやっぱ怪物やし、うん、でやっぱり俺は怪物を賛美 したいけどな。
いやでも
うーん、俺だから昨日な、俺あの新海誠のな琴の葉の庭をな見たのよ、うん、DVD で、なんかあのいや細田守なんかより全然宮崎駿感感じたけどね、
新海、
うん、あの新海誠自体あんまり今までの過去作品あんまり好きじゃなかったけど、琴の葉の庭は
あれ今年だよね、
うん、まあ、うん、まあまあいいっす
新海の一人でやってんの、うん、あれは、
いや一人じゃないけどもはや、でもまあ基本的にはでも重要な部分は全部一人、
早尾的な役割は一応やってるってこと、ね、
で、あの人があの今っぽくていいなと思うのが、だいたい作品が50分ぐらいね、
ああそう、
うん、でそこでちゃんと語りきってるっつうか、うん、その辺はなんか好感を持ってるけど、ね、
ショートピースは
見てない、
まだ見てない、
誰
見た、
大友
克洋、あの人は A やもん、 A で、
そうだね、
うん、でも大友
明の絵とかすごい、映画のさ、うん、絵とかすごすぎ、
すごいすごい、
うん、
まあ、もうすごいなって思う、うん、それこそ風立ちぬよりすごいと思う、
うん、
絵は、
うん、絵はね、
うん、
いやでも本当そうだよ、
何これみたいな、うん、あれ20年ぐらい前の映画、
うん、でも漫画家でさ映画監督もやれて成功してるってなかなか難しいやん、
そうやな、
いやだからほんまにあの何あの短編のやつ、大砲の街あるやつ何、
ああ何だっけ、
メモリーズ、
あメモリーズ、
メモリーズ、
うん、あれも超すごいと思うんですけどな、うん